こんにちは。トータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日のテーマは実年齢と体内年齢をお送りします。本題に入る前にちょっとだけお知らせです。この番組がですね、 YouTube でも配信になりました。配信になりましたというか配信できるように設定しました。なので私の YouTube に行くとポッドキャストというところがあって、そこから配信を聞くことができます。この YouTube の配信ってなぜか105回分ずつアップロードされていくんですね。なんで100じゃなくて105なのかちょっとわからないんですけど、毎日毎日105回分ずつアップロードされてて、今日で420ぐらいまでいくのかな、420回分ぐらいまでは今日アップされると思います。そしてこの最終回までは多分そうやって105回分ずつアップされていって、最終的には1話1話その日その日でアップロードされていくのだと思います。最初の方を聞いてない方とかね、今のうちだと YouTube で見つけやすいかもしれません。はい、 YouTube の方でいろんな動画だったりとか何かご覧になるという方にも見つけてもらいやすくなるのかなと思ったので、その中でも何かお体のことでお役に立てることがあればいいかなと思っております。まあ、私のこの配信ってあんまりこう20代の子には響かないかなと思うんですよね。痩せやすい方々っていうのは結構何をしても痩せるので、基礎代謝も高くて活動量もあってなんていう方には、まあ、響かないかなと思うんですけど、結構ね30代以降のだんだんこう代謝が落ちて痩せにくくなった世代の方には役に立つかなとは思っているので、そういった方々の何かきっかけを作れればと思っております。はい、ということで本題に入ります。実年齢と体内年齢、こちらはですね、私の SNS 何か見た方はわかるかもしれません。ブログとかね、インスタとか見た方は あのことかなってわかるかもしれないんですけど、昨日ですね、横浜の日発三沢球技場にサッカーを見に行ったんですよね。昨日はマリノスじゃなくて、私は福島県福島市出身で、福島市には J3 に福島ユナイテッド FC っていうねサッカークラブがあるんですけど、そこを応援に行ったんですよ。今年すごくいいサッカーをしていて、なんか J2 に上がれたら嬉しいなみたいな感じで、私と夫と、まあ夫だけじゃなくて福島市でも皆さんきっとね J2 に上がってほしいなと思ってると思うんですよ。思ってる方いると思うんですよ。サッカー好きな方とか地元応援してる方とかね。福島県にはいわき FC って言って、いわき市にもサッカーチームがあって、このいわき FC は JFL アマチュアリーグから J リーグのプロリーグに参入して J3 から入るんですけど、すぐに J2 に上がっちゃったんですよ。一方で福島ユナイテッドはずっと J3 にいて、J2 になかなか上がれないでいるわけです。まあサッカーの話をここで始めるとひたすら話してしまうのでちょっと割愛しますけど、いずれにせよ昨日は応援に、横浜の日発三沢球技場に行ったわけですけど、その球技場のスタジアムの中で体チェックみたいなものをやってたんですね。で、何をやったかというと3つやったんです。1つ目が握力測定、2つ目がベジチェック、3つ目が血管年齢測定です。皆さんもこういう体力チェックとか栄養チェックとかやったことありますか？フィットネスクラブに通ってる方とか、あとは会社で健康経営やってますとか、都道府県市区町村の何かのイベント、それこそね去年だっけ、私も東京都の こういう体力チェックの仕事を手伝ったことがあるんですけど、それこそ新宿の駅の中っていうかね、駅の構内じゃないんですけど、新宿駅、あれは京王線のあたりなんですけどね、あの辺で東京都がやってる無料の体力チェックのイベント、それこそ血管年齢測定とか体組成の測定とかをやったわけです。協力させていただいたんですけれども、まあ、そういうところでもやってると思います。なので、やったことがありますっていう方いらっしゃるかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。結果なんかは覚えてますか。私はですね、やっぱりこういう仕事をしているので、さすがに結果が悪いというわけにはいかないということなんですけども、やはり結果は良くてですね、測定してくださっている方々、これ明治安田生命で J リーグだからね、 J リーグのスポンサー明治安田生命でやっていたので、測定してくださった方に驚かれました。まず握力は右手が 30.8kg、 左手が 26.0kg で、同世代と比べるとね、同世代は握力が45から49歳、女性はね 28.6 が平均なので、平均よりもちょっと上って感じですかね、右手はね。で、この握力って何のために測定するのって思いません？握力測ってどうするのって。実はこの握力は全身の筋力を表す指標というふうに言われています。握力を測定することで、その方の、まあ、全身の筋力を推定するっていう感じなんでしょうね。握力があれば他の筋力もしっかりしてるだろうみたいな感じですね。なので 30.8 と平均より上だから、まあ、筋力は全身的にもしっかりしてるではないでしょうかね、私自身はね。まあ、そりゃそうですよね、筋トレかなりしてますからね。そしてベジチェックは、まあ、野菜摂取の充足度っていうことで、特にカロテノイドの量を測定します。測定したのは右手の親指の付け根あたりなんですけども、ここら辺にこうよくね、専門の光とかを当てて皮膚のカロテノイドの量をね、測定するんですよ。これはね、私が習ったのは、この配信でも時々話してますけど、私が習ったのはですよ、栄養ってどうしても生命に関わる部分に先に行くじゃないですか。生命維持のための機能をこう司っているような臓器に先に行くですよ。で、皮膚とか髪の毛とか爪とか、こういうところは生命維持にあまり関わらないので、最後に回ってくるらしいんですね。それでこの皮膚というのは、体のその内臓だったりっていう臓器にしっかり行き渡って最後に来るとこだから、ここにしっかりカロテノイドがちゃんと届いてるっていうことは、まあ、内臓にも届いてるということで、指標の一つになるというふうには聞いたことがあるんです。で、実際どうだったかというと、平均というかね、摂取量の目安よりも上なので、十分野菜を食べているというところにチェックが入りましたね。具体的な数字で言うと、レベルが 8.0 より上だと野菜摂取レベルが高くなってくるんですけど、 8.4 だったので、まあ良かったというところでした。十分野菜を食べているというところですね。これはね、私本当30代の時から結構やってて、まあ、他のメーカーだったり、私もサプリメントを飲んでるので、サプリメントのメーカーで測定してもらったりよくしてたんですけれども、やはりこの野菜の量と自分のこの体調って、野菜の量っていうか、この測定値、ベジチェックとその体調って関連してんなっていうのは感じたことありますね。サプリメントとかをしっかり摂取するようになって、って言っても、どうしても私スポーツっていうか運動もするから、野菜ってすごく必要なんですよ。っていうのも、このベジチェックのシートにも書いてあるんですけど、野菜をたくさん摂っていても、生活習慣、要は喫煙、アルコール、ストレスなどの影響で野菜摂取レベルが下がることがありますっていうふうに書いてあるんですけど、やっぱり使われるんですよね。そういう肉体的精神的なこうストレスによって消費 量が多くなるんです。だからそれに伴ってやっぱ野菜の量っていうのを増やす必要があるんだけれども、やはり限界がありますよね。人間食べる量、スポーツ選手とかサプリメントを取るっていうのはその運動によってかかる肉体的なストレスとか精神的なストレスだったりとかが大きくなると、十分な量を食べ物だけでは賄いきれなくなるからサプリメントも取ってるんですけど、私もまあ似たようなところがあって、スポーツ選手まではいかないけれども、昔はインストラクターをやってて、それこそ1日に何本もレッスンをしていたりすると肉体的なストレスも大きくなるので、やっぱり必要量を取るにはサプリメントが必要だということで摂取して、そしてそのカロテノイドの量ちゃんと摂取できているかどうか、そしてそれがちゃんと全身に行き渡っているかどうかっていうことを確認するために、こういったベジチェックみたいなカロテノイドの量をチェックできるようなものを昔からやってましたね。で、本当にサプリメントを飲み始める前っていうのはすごく悪い状態で、このベジチェックの結果シートで言えばレベル的にはね、多分 5.0 とか 4.0 っていう野菜が不足してますみたいなレベルだったんですよ。そういう時ってね、やっぱり体調悪かったんです。ところがしっかりとサプリメントなどを取るようになって、この十分な野菜摂取量になってきたら全然こう体の状態が違うわけですね。なのでぜひ皆さんもこういった何かチェックする機会があればやってみて、もちろんこれはあくまでも指標ですけれども、推定値だし、だけどもこうバカにしないで、不足だったら野菜を増やすとか、野菜量を増やしてみるとか、必要だったらサプリメント、信頼できるところのサプリメントを摂取して自分の体調を整えていくっていうことに役立てるといいんじゃないかと思います。ちなみにこのカロテノイドの量っていうのは測定する2から4週間でここには書いてあるので、だいたい1ヶ月ぐらい前のこう摂取量が皮膚に来てるというふうに言われます。なので食べ始めてすぐ反応が出るわけではなくて、まあ、野菜の摂取量を増やしてすぐ反応が出るわけではなくて、ちゃんと食べ続けて1ヶ月後ぐらいに測定したら上がってるっていう感じですかね。はい、まあ、カロテノイドの説明するのをちょっと忘れてしまったんですけど、まあ、カロテノイドっていうのは、緑黄色野菜に多く含まれている成分です。抗酸化作用があるわけですよね。はい、では次は血管年齢測定ですね。血管年齢っていうのは血管のしなやかさ、大事ですね。それから血管内壁の柔らかさ、血液が通っている血管の内側の壁の柔らかさ、これによって血液がスムーズに流れるように血管の弾力性をチェックするというものです。もちろん推定でございますよ。だけど一つ指標にはなるのかなというふうに思いますので、測定をしてみました。そしたらまずですね、測定結果から、あなたの血管年齢は39歳ですということで、実年齢より8歳下、9歳下ですね。これはマイナス9歳なので、評価的には血管は老化していませんということです。血管の弾力性はとても良い状態です。鍛えられた肉体ですと書かれておりました。しかしながら私はこちらの結果に不服です。不満がございます。なぜなら、血管点数っていうのが出るんですけど、59点だったんですね。で、この59点っていうのは、ごく平均的な状態なんですよ。この血管点数が40から60点の人はごく平均的な状態で、60から80点の人はかなり優秀、80から100の人は現役スポーツ選手並みということで、いやー現役スポーツ選手とまではいかないけれども、60から80のかなり優秀ですのところになりたかったなというふうに思っております。まあ、あと1点なんですけど、測定のね誤差とかもあるので、まあ、そのぐらいかなとは思っておりますけれども、これからも生活習慣、この良い状態を維持して血管の弾力性も維持していきたいなというふうに思っています。ということで、この3つの 測定結果すべて良かったので、測定した方々に全部いいですね、すごいですねと言われましたけれども、まあ、笑って済ませましたが、まあ、こういう仕事をしているのでね、良い結果が出ないとちょっとね、信憑性がないですよね、話していることにね。なのでこの配信で話していることは、少なくとも健康に良い影響を与えているということが実証できたかなというふうには思いますので、安心してお聞きいただき、ご自身に必要なものを取り入れていただければと思っております。そしてこれからもますます皆様のお役に立てるような健康ダイエット情報をお伝えしていければというふうに思います。さて、こちらの結果はですね、それこそインスタグラムだったりとか、アメブロかなにアップしてありますので、ご興味あれば見てみてください。ということで、皆さんも機会があればこういったチェックもこまめにやってみてくださいね。ちなみに秋ぐらいにこういった体力チェック的なものを私のスタジオでもやろうかなというふうに思っております。詳細が決まりましたらまた配信いたしますね。それではメグでした。